社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第80回です。ナビゲーターのトーマス J. トーマスと申します。よろしくお願いいたします。そして岡本先生です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
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 というわけで80回すごいですね。なんかこの80という数字にちょっとびっくりしちゃいました。
本当ですよね。
はい、あっという間ですけどね。去年の3月からかな、スタートして、
はい、
で今日に至るという。すごいっすよ。1年半ちょっとやってますね。
ねえ、はい、トーマスさんのおかげですね、これもね。
いやいやいや、ありがとうございます。いや、でも岡本先生のこの回答スキルがあるからですよ。皆さんがこう寄せてくれる相談に対して。
ね、何よりもね、はい、使用していた方々のおかげでございますね。
本当でございます。もっと聞いてほしいです、はい、皆さんに、僕らのファンになってください。お願いします。
よろしくお願いします、
はいはい、まずはあれですよ、友達登録、 LINE の友達登録、概要欄にリンクがありますので、そこからスタートしてみてください。よろしくお願いします。
はい、お願いします、は
い、というわけで、この記念すべき第80回なんですけれども、今日も相談が来ておりますので、お回答いただこうと思います。今日の相談の内容こちらです。都内で訪問介護事業所を運営しています。会社を立ち上げた時の友人と共同経営で今までやってきました。ヘルパーさんも業務委託契約でお願いしていたのですが、先日面接した方が雇用契約を締結してほしいと言われました。キャリアも人柄的にもいい人でしたので、彼女の要望に応えて雇用契約を結ぼうと思います。我が社として初めての雇用契約となるので、何をしたらいいかが分かりません、教えてください、ということです。
なるほど、
初めての雇用、はい、でもこういう方多いんじゃないですか。すごく嬉しい相談ですね。みんな聞きたいことだと思います。
うん、はい、そうですね、はい、確かに確かに。で、あれですよね、今までもなんかね、こういうね、多分このご質問からは雇用契約とね、業務委託契約の違いみたいなことはある程度ご理解いただいてだと思いますのでね。前に話したこともありますので、そこがね、疑問の方とか、それをちょっと手繰り寄せていただいて、
ポッドキャスト聞いていただいたらと思います。ぜひ聞いてください、過去の回も。はい、お願いします。
はい。で、今ね、トーマスさん言ったように非常におめでたいことですね。新しいステージですもんね、やっぱり雇用契約をなさるということと。
本当に。
うん。ですね。で、このお話を聞いてて、確かにね、どういう手続きが必要ですよっていうね、そこは今まで、お話をしたことがなかったかなと思いますので、はい。すでに雇ってる方にとっては当たり前ですけど、ちょっとそのお話を今日はしたいなというふうに思いますね。はい、お話というか、具体的なのはね、いろんな、それぞれ各その関係機関のホームページとか行っていただいたりとかしても言ってますので、そこを見ていただいたらなと思いますけど、というのありますけど、その前にちょっと頭を整理する意味でも聞いていただけたら嬉しいですということで、そういう意味で言うと新しいステージなんで、まずやらないといけないのは、会社として新しいステージに入りましたよという、その届け出をしないといけないということですね。人を雇ってる会社さんと人を雇ってない会社さんがあるというふうに分けて、ざっくりと分けて考えてもらうと、うちの会社は人を雇う会社になりましたっていうことを各方面に届け出るということが必要になります。
はいはいはい。
はい、で、各方面というのが、まずちょっと私の専門ではないので、不足感があるかもしれませんけど、一つは税金面ですよね。はい。税金面の部分があるので、税務署の方に確かなんだっけな、給与支払い事業所等の開設届出書っていう、そういうフォーマットが確かあったと思いますので、 まあ、事務所の方に人を雇うことになって、人にお給料払うことになりましたよっていうことの届け出はしないといけない。
なるほど。まず税務署に届け出を一つすると。
まあ、そうですね。あの税務署もその関係方面の一つになってるということですね。はい。で、その後、確かいろんなことを、いろんなことが変わる。まあ、お給料払ったら、お給料の扱いをどうするのかとかっていうこともあると思いますので、まあそこは、詳しくは税理士さんに聞いてくださいということで。
はい。税理士に相談しましょう、そこは。
はい。ということです。はい、であとは、人を雇う会社になったっていうことは、やっぱり届け出ておかないといけないのは、どういう雇い方をするにしても、労働基準監督署というところがありますので、はい。いわゆる労基署と言われているところですけど、はい、そこに、うちの会社は人を雇うことになりましたよっていう、その届け出をしましょうというのがあります。税務署と労基署は必ず雇用契約を結んだ場合にはしないといけないということですね。
なるほどね。へー、労働基準監督署。なるほどね。はい。
で、何のためにっていうことで言うと、労災保険っていう言葉聞いたことありますか？
労災保険聞いたことあります。
どんなものでしょう、トーマスさん。
仕事中になんか怪我しちゃったりとかした時に降りるやつですよね。
そうです。大正解。
社員の方がね。はい。はい、
そうです、そうです、そうです。はい。で日本はいい国で、その、ね、いい国でそういう制度が整ってますので、仕事中にね、はい、仕事にまつわる怪我をしたりとか、うん、あるいはその固定的なね、事業所さんとかに通勤してる場合にね、通勤途中で何か怪我になってしまったりとか、事故に巻き込まれた時にも、その、労災保険というカテゴリーの中からも保険がおります。
はい。
で、それは、個人の健康保険は、それは使っちゃいけないということになってるんですね。怪我をしたりとか。
へぇー。
だから、まあ、例えば、なんだろう、飲食店さんとかで、キッチンとかで働いてる方がね、ちょっと、その、ちょっと怪我をしてしまいましたとか、あるいは、なんだろう、建設とかで現場でね、働いてる方が、ね、ちょっと怪我をしてしまいました、みたいな時に個人の保険証使って治療してくれよっていうのは、それは NG なんで、それはカテゴリーが違っちゃうので、はい。で、それは労災保険っていうところから、ちゃんと、怪我をした方に対しての、その、サポートはきちんとされますので。ということで、まあ、それをちゃんと届け出をしてくださいねっていうのが、まず、その、労働基準監督署に、はい、うちは、その、社員さんを雇ってますよっていうことの届け出をしないといけないっていうのがあります。
なるほどね。
で、これは、社員さん、まあ、今回は社員さんという話ですけども、実は、その、まあ、今、夏休みなんだのね、夏休みのアルバイトで、まあ、契約を本当に結ぶ場合ですよ。こういう契約を短期的なものだったとしても、うんうんうん、短期に、例えば1日だったとしても、はい、その、何かイベントをやるんで、1日の手伝いでちゃんと契約を結びましょうみたいな時だったとしても、はい、その、まあ、厳密に言うと、その届け出をしないといけないということにはなります。
そうなんだ。1日ぐらいだったらいいかって思っちゃいそうですけどね、そんなことないんですね。
まあ、法律上はいけないですね。
なるほど、
はい。まあ、そういう会社さんは実態としては多いかもしれませんけどね。
うん、
まあ、そのね、本当に短期で一日だけで言うとなかなかっていう話もあるので、それは気持ち的にはわからないところもないですけど、うんうん、法律的にはきちんと、ちゃんとね、労災保険の対象、まあ、その間に何か、何かあった場合には労災保険の適用になったりとかしますからね。
へー。
からまあ、少なくとも、例えばイベントをね、定期的にやっていらっしゃって、まあ、毎回毎回来る方は違いますけど、アルバイトさんできちんと契約書も結んで、そういう労働条件通知書出しましょうっていうのは、この中でも何回も言ってましたけど、そういうことを知ってる会社さんは、やっぱり、きちんと、まあ、そんな形でやってますっていうことを届けてる必要があるということになります。
はー。勉強になります。
なんで、それがまず最低限。やらないといけないことですね。雇用契約を結んだ場合、
ね。
はい。
税務署に届けるのと、労基署に届けるのと。
はい。はい、で、あとは、どのぐらいの働き方をしていたかということによって、必要性がない、あるが決まってきます。で、それは、一つはその、労働保険という大きな括りの中になるんですけど、括りとしては、雇用保険、まあ、労働保険、労災保険の適用事業所にはうちはなりましたっていうのは、まず、全員がね、さっきも申しましたように、届け出ないといけないことですけど、割としっかりと働いてもらう。で、働き方にも2種類あって、まあ、2種類とか3、1段階、2段階、3段階あるのかな。一つは、そうは言っても本当に短期ですよ、みたいな場合があって、要は雇用保険 雇用保険ってわかります？雇用保険って。
雇用保険はあれですか、辞めた後に出るやつですか？
そうです、そうです。あの、従業員さんにとってはそうですね。失業保険っていう、うん、まあ、あの、失業保険って言われてるものですけど、あの、まあ、それなりに、週20時間以上、今の法律だと、一つの事業所さんで働く方は、会社は雇用保険をかけなければいけなくて、うん、で、その方が、ま、雇用、その失業保険を受ける、今辞めた時にもらえるということでも、うん、その、1ヶ月で辞めちゃったら、あの、対象にならないんですけど、まあ、ちょっと要件があるんですけど、うん、あの、雇用保険の非保険者、雇用保険の自分は入ってますよっていう人が、ある程度の期間働いたら、うん、で、辞めた場合には、次の職業を見つけるまでの間、国から、まあ、いわゆる失業保険と言われているものですね。あの、うんうんうん、正式な言い方はちょっと違いますけど、失業保険って言った方が通りがいいんで、失業保険をもらうことができますよというのがあるんで。で、それのお手続きもしないといけないということになります。だから今回のヘルパーさんもね、例えば1年とか2年この会社さんで働いてもらった後に何か事情があって、じゃあ失業保険もらいたいんですっていう時に、その手続きしてくれてなかったんですかって言って慌ててやるっていうのはなかなか困るんで、最初から雇用保険に加入するだけの働きでもらい方をする人がいますよっていうことは、あの、それはそれでちゃんと登録しないといけない、申請しないといけないということになります。
なるほど。
で、なおかつ、多分今回の方の場合はフルバージョンになると思うんですけれども、この、あの、ポッドキャストの中でも何回かの社会保険っていうのがあって、健康保険と年金ですよね。あの、厚生年金。はい。の加入対象者になるっていうのは、今で言うと、正社員と言われてる人の4分の3以上の時間週働く人。まあ、多くの会社さんで言うと、多分30時間以上。
ほうほうほう、
週に30時間以上働いていただく方は社会保険にも加入させなさいよってなるんで、
なるほど、
でその手続きもしないといけないということになります。
結構細かく分かれるんですね。
そうなんですよ、届け出先がねちょっと分かれちゃうんですよね。まあ労働保険、まあ、税務署だから労働保険、労基署と、はい、あと、うん、失業保険というか雇用保険はハローワークになるんですね、はい、
あ、それは違うんだ。なるほど、ハローワーク。
うん、あの、お届け出先は違う。割とあの、労基署とハローワークは同じ建物に入ってることが多かったりとかしますけど、はい、でもそうとも言えないので、違ったりとかもしますので、あの、届け出先は違います、実は。
なるほどね。
で、あと社会保険は年金事務所だったりとかするんで。
またこれも違うのか。すごいな。結構細かいですね。
そうですね。まあ、慣れればあれです。まあ、今、その、割と、電子申請とか、まあ、電子申請はちょっと、労働保険の場合、ちょっと手間かな。あとは、郵送だったりとかもできますから。
あ、そうなんですか。
うん、行かなくてはできないということでもないですけどね。うんうんうんうん、まあ、ちょっと手間になったりとか、いうことがあるので、まあ、そういうのはもちろん、あの、お知り合いの社労士の方にやっていただくのが一番、多少費用はもちろんかかってしまいますけど、
はい。
あの、頭悩まして時間使うよりも、あのね、
確かに。
だったら、せっかく入ってくれる人と、はい、その方にどんな働き方をしてもらいたいとかね、そういうことを話した方が、うん、多分有意義な時間の使い方になると思う。
なるほど、なるほど、確かに確かに。へえ、人を一人雇用するって結構大変なんですね、最初。
いや、そうですね。まあ、慣れればあれですしね。まあ、あの、その辺はもう専門家に本当に任せていただいて、ね、うん、手続きなんでね、で、何人も本当に定期的に雇うというふうになれば、あの、先ほど申しましたように、あの、一度も、まず今回の場合は、あの、会社として登録をしないといけないというのがあるんで、うん、ちょっと手間に、その分手間になっちゃいますけど、一、うん、回会社として登録されてたら、うん、今度新しい人が入りましたっていう手続きだけなんで、あの、最初に比べれば、はい、手続きの負担は減りますしね。はい。
いやー、勉強になりました。
というのはありますので、
あれですね、はい、人を雇おうってなった時はやっぱ本当に専門家にちょっと相談したくなりますね。これだけやることがあるとすると。
そうですね。うん。うん、
計算の仕方とかもよくわからないし。
そうですね。
はい。
まあだいぶあの電子申請ができるようになったりとか、簡素化を図れてたりとかしてますけど、それでもね、うん、初めてのことだと戸惑われる部分もあると思いますので、はい。
なるほど。まあ
そこはネットを調べてね、あれし、まあいろんなところでもね、なんだろう、検索すればこうしましょうっていうのは今申し上げてることは書かれてることありますけど、うんうんうん、はい、まあ、人に聞いちゃったら早いし、お願いしちゃったら早いのかもと。
間違いない、
間違いない、思いますのでね。
なるほど、ぜひあのお近くに社労士さんいらっしゃらなかったらですね、岡本先生にも頼ってみてください。 番組の概要欄に岡本先生に通じる LINE 公式アカウントのリンクがありますので、まずはそこに友達追加をしていただいて、いざという時に相談できる相手として岡本先生を、スマホの中に持っておくのはいいんじゃないでしょうかというところで。
あ、いいですね、スマホの中に持っておくね、いい方ですね、さすが。
いいですね、岡本先生がスマホにいると思ったら安心じゃないですか。ぜひ皆さんの友達登録をしていただいて、いつでもメッセージをお待ちしております。はい、番組への相談や質問、番組の感想なんかもですね、送っていただけるとめちゃくちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。はい。
お願いします。
では、番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。
はい。ありがとうございます。はい、まず、毎回毎回ね、最近言ってることであります。まあ、先月ぐらいにもね、はい、7月にね、社会保険の算定基礎届というね、1年に1回、今のお話でも出てきたように、週3、多くの会社では週30時間働いている方は社会保険に加入してて、まあその人はお給料に応じてね、いくら納めてくださいよっていうのは決まるんですけど、それを年に1回する手続きをしてると思うんです。7月にしたはずなんで、で、その、新しく、その、7月に申請した手続きの、保険料が、適用されるのは9月度からになりますので、まさに今月分のお給料から、まあ、変わる方は社会保険料が変わってますので、そこは注意をしていただいて、はい。という、まあ、やってる方はやってると思いますので、当たり前のことなんですけど、一応念のために豆知識としてお話をさせていただいたということでございます。
はい、ありがとうございます。今日もたくさん勉強になりました。ぜひ来週ともですね、この番組聞いていただけるように番組のフォローボタンをポチッとお願いいたしますね。よろしくお願いいたします。というわけで、社会保険労務士のポチポチ、岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第80回以上で終了とさせていただきます。今週も岡本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。